屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガです
ヨウです
ペガの屋根裏部屋第268回。わあちょっと一人喋りがついて一体リョウはどうしたんだって
ああ、まあ、誰も思ってない、
ね、だ今日はね二人でお送りしますよろしくお願いします、はい、何してたんですかリョウさん
何をしてた俺前何をしてたっけ
前何してたかというとやな、前はあれりょうさん結構前だなりょうさんは1月21日アップの回だなこれ
へ
ー何をしてたか分かんないですけどおすすめ的には、はい、エルダースクロールオンライン
エルダースクロールオンラインはいはい
そうおすすめしてましたけど
はいはい
あとりょうさんの体重ね
ああはいはい
やっぱりそこが気になってる人多いと思うんですけど順調にいってんすかなんか分かるんですけど
ああいやまあねお酒をやめてお
やめてる
ああまだずっと飲んでないね
マジっすかすごいぞ
4ヶ月ぐらいか
ええーそんなことが今まで人生であったか
あるあるあるある
え4ヶ月あったつか
あるあるある4ヶ月
あんなにビール好きな男が
ああね
うんいやいやすごいですか
まあちょっともうすぐ健康診断なんでそれが終わってから飲もうかなっていう、
ね、飲むのか
そうそうそうそれまではまあこのまま行ってみようかなっていう感じやね。
まその何ですかね数字的にはまあまあ あのいい感じなんですか。
まあ5キロほどは痩せたけど、うん、それでもまあ正直変わってないねって感じやね。
ああなるほど、ね。まあこれから、はい、これからだと。
これから
期待してくる。
ね、期待できたらいい
です
けど。
でもな健康診断終わったらまた戻りそうやなこれ。
まあまあまあ、はい。
まあそういう感じで。いや、だからもうついでに出たんで、言いますと、まあその時は、対馬とかね。
お
スノーランナーの話もしてたんですけど。
はいはいはい。
いや、だから僕はあれですよ。エルダースクロールズオンラインを。
ほうほう。
購入しまして。
はい。やってみましたか。
いや、やってみたんですけど、まだ、その、他いろいろゲームが同時進行してるんで、やってしばらくしてから、これちょっと、今はちょっと一旦ストップかなと思って。で、気になってるのが、
おう、はい、
まあ、りょうさんは、僕らがよくやってたダンジョンズ&ドラゴンズオンライン的な、
はいはいはい。
っていう話してたじゃないですか。
おう、はいはい。
確かにそういう感じなんですけど、
ほうほうほう。
ただ、こう、ダンジョンズ&ドラゴンズオンラインは、こう、街にいるときは、いろんな人プレイヤー見えてて。
はいはいはい。
で、なんかまあクエストに入るってなったら、まあ募集したなり、したり、仲間集まって、6人ぐらい集まって、クエストに入ると。で、入ったら、まあその仲間以外は基本的にそのプレイヤー、他のプレイヤーは、出てこないというか、
そうやね。
そういう感じのタイプだったじゃないですか。
はいはいはい。
いや僕
は
だからそのイメージでやったんですけど、やって、まあ最初だからか分かんないですけど、最初って大体、まあダンジョンズ・ドラゴンズもそうですけど、最初のところって人多いじゃないですか。なんかこう作りたてのキャラクターが。はいはいはい、あの状態で、なんか、誰かをが囚われてるから助けてあげるみたいなね、助けるみたいな、こう、クエストを受けて、
はいはい。
いなくなったみたいな感じで、よっしゃ行くぞっつって、この建物の中があって中入ったら、まあその建物の中が罠だらけの、で、あのとこなんですけど、入った瞬間ね、もう、人だらけ、プレイヤーだらけで、なんか、針を飛び越えたり、ひぼーみたいになったりとか、みんなしてるんですよ。そこを、ああ、なんしたらちょっと刺さるんやなと思いながら、こうやって避けて、その人らの身を見まねて行くと。で、行ったら、その牢屋に囚われてる人の周りに人だかりができてるみたいな
状態で。そうやったんや。俺やってないな、それ。
最初だけかな、どうなんやろうなって思いながら。なんかちょっと僕が思ってた感じじゃないなと思いなが
ら。ああ、そうやね。
あれは、その、なんですかね、そのまあ、多分広いクエストもいっぱいたくさんあって、世界も広いと思うんで、
はいはいはい、
もしかして、なんかこう、最初の、なんか僕が言ってた街だから人が多いのか、常にそういう状態なのか、どうなんだろうなと思って。
俺もね、俺もそんなにその進んでないんで、うん、あれだけど、
あ、そうなんですか。
まあ、確かに人はおるんだけど、そんなね、うん、そんなことはなかったと思うよ、ね。
なかったですか。たまたまほんだら、いや、あまりこの状態がずっと続くんやったら、なんかこう、冒険感がね、なんか、いいなって思いながら。
いや、だからね、その、なんていうのか、ネーム堂みたいなのがさ、まあ、バーって歩いてるわけだけど、
はい、うん。
まあ、依頼をもちろん受けて倒しに行くんだけど、
うん。
まあ、他の人たちもみんな、見えてるわけやんか、そいつが。
はい、見えて
ます、
うん。
でも、やっぱり俺ともう一人ぐらいしかその近くにいなくて、
うん、
その二人で、まあ偶然近くにおった二人で、まあ、
うん、
そのめちゃ強いボスと、
うん、
まあワールドマップでただ単におっただけ、まあ俺は依頼受け取ったんやけど、
うん、
もうね、どうしても語れへんと二人やったら。
確かに。
でも、全然一言も喋らずに、その人と、近くにおって、こう、まあ、戦いが始まったら、また二人で一緒に戦ってみたいな。
なんとなく、こう、
共闘しとって。
出会った二人が、こう、そうそう暗黙の了解で、ちょっと一瞬、こう、パートナー的な感じになる。
戦ってたら、どうしても勝たれへんかったんやけど、たまたま4人ぐらい通りかかって、
お、冒険者が。
その人、たちが協力してくれて倒したとかそういうのはあったけどね、
うん、あ、いやそういう感じぐらいだったらいいんですよ。なんか僕部屋っていうか、なんかその中に入ったらもう人だらけっていうのがなんか
そこ、まあもちろん初めのクエストではね、うお、なんか一緒にやってるやつ何人かおんなみたいなおったけど、そこまでのはなかったかな。まあまあ、だからそういうのは確かにある。ちょっとそこインスタンスをか、うん、別に作ってやるって感じではないね、確かに。
ああ、なるほど、うん。いや、だから、いや、あの時はやっぱりそういう風な、なんか切り離されたところに入った瞬間に、こう仲間と、もうこの仲間だけでなんとかしなあかんみたいな感じで、こう、ワクワク感があったんですけど、
はいはい、
あまりにその辺で針を飛び越えたり、火を避けたりしてるとか、目の前でブワーってなってたら、なんだこれはって、
俺が。もう俺が助けんでもええや、みたいな。
いや、そんな感じですよ。
何人助けられて
るの？湧いてきたら、なんか何人かがブワーって突進してくれるから、なんか、いや、ほんだらもう自分はこう歩いていこうかな、みたいな。状態だね。いや、まあ、いや、これ最初の方やから、多分こんだけ混雑してるんやろうな、と思って。
まあ、どうなるのね。
まあ、なんか、いや、確かにこう、テイスト的には好きな感じだし、世界観だし、はいはいはい、これはできるなと確認して、なんかまあ、とりあえずちょっと
それで本腰入れなあかんなみたいな感じだよね、やるとしたら。
うん。
パパーと片手間に雇っても、まあいいんやろうけど、うん、そうそう、ワッツも勝ったけどね、ちょっと、うん、がっつりとやらないとできんなみたいな感じやから。
ああ、
ちょっと置いてる感じ。
ビルドとかですか？なんか。
まあそれと、まあね、その、いろんなことを、まあこれだけをやだけって言ったらおかしいけど、うん、あれに時間をちょっと割いてやらないとなみたいな、今だからちょっとできるなみたいな、
ボリューム的にあるぞと、これは。
そう
なるほどね。いや、だから、
はいはい、
まあ亮さんもそんなにそこまでやってないんですけど、
まあちょっと初めの自分が選んだ地域のなんかちょっと主要なクエストはやってたけどね、
うんうん
うん、サブクエとかあんまりできてないかなって感じ。
ああ。 いや、全然こう、楽しめるんだ、これはって。
いや、面白いと思う。まあ、ソロでも結構やれるんでね。
これをいい買い物したぞと思いながら。
はいはいはい。安かったでしょ。
安いタイミングで買ったんで。
そうそうそう。
これはいいぞって思いながら。
ね、はいはい。
いや、だから、あとあれですよ、だから。
はい。
結局、マッドランナーをクリアしてですね。
ああ、
とりあえずの、まあ、あの、手積みの丸太を乗せるクエストというかマップ以外はクリアして。
あ、俺と同じじゃないか。
ね、そうです。で、スノーランナーにね。
お、旅立ちました。バツ
やろうぜって。やろうぜとか言ってたんで。バ
ツやろうぜ言ったくせに。
やろうぜって言ってたんで、スノーランナーをとりあえず購入して、
はい、
まあ、やっていってはいいんですけどね。これもまあ、その、ずっとそればっかし、まあ、そればっかしあれやるのは結構ね、なんかこう、うん、ストレス、いや、だからそれですよ。なんか、ゲームやってんのに、なんかストレスを感じるっていうか、ね、泥沼にはまって、タイヤグイーンってスピンしてるときに、俺は何をやってるんだと、こう、ゲームやってるのになんかすごいイライラしてくるみたいな。
いや、まあ、うん、時間が取られんね、ちょっと進むのにな。
そうです、そう、あ、そうです。時間があるときしか、なんか、片手間にやるには、あの、難しいですよね、あれ、なんか。
ほんまに。
確かに。
全然前に進まへんときもあるからね。どんなに頑張っても。
いや、だから、
はい。
スノーランナーの魅力って何なのって思いながら、いや、だからそう思いながら、ストレスを感じながらも、やってまうんですよね、うん、ちょっとこう。
まあ、ちょっと前も話したんかな。なんかね、ゲームで仕事するのって結構楽しいなっていう。
いや、それ分かる。で、ヨウさん言ってる意味分かるですよ。なんかそういういろんなシミュレーションゲームいっぱいあるじゃないですか。
そうやね、うん。
でもね、いや、僕はね、でも、
うん、
その、仕事ゲームはそれ楽しいかもしれないですけど、
はいはいはい。
スノーランナー、マッドランナーは、
うん。
耐える部分が多いじゃないですか、結構。耐えるっていうか、なんかこう、うまくいかないくて。
ああ、そうやね。
本当になんかこう、ええとこまで行ったのにひっくり返るとか なったりとか。
はいはいはい。
もうほんまにがっかり、がっくり。いや、今までどんだけかけてここまで来てんって思いながら、くそーって、スイッチプチって切るんですけど、またしばらくしたらスイッチ押してやってるって。一体このゲームは何なんだろうって、なんかこう、なんですよね。魅力が、まああるからやるし、面白いんですけど、しんどい部分が結構あるのになって、なんかこう。
ああ、ねえ、大部分がしんどいと俺は思うんだけど。そう
ね、なんかでも、ちょっと分かったんですけど、分かったっていうか、今回のスノーランナーのなんか、設定が、
はい。
なんか、まあ、舞台が、前がその、ワンがあれロシアっぽいですよね、確か。マッドランナーってなんか。
お
ー。で、スノーランナーがアメリカンっぽいんですけど。
はいはいはい。
なんかこう、台風かなんかが通り過ぎて、大型の。
あ、はじめね。はいはい。
そうです。で、水害が起こってるとこに。
はいはいはい。
まあ他のトラック野郎は、もう逃げ出したんじゃないですけど、いないと。はいはい、もうクレイジーな自分しかいないっていうね。
なるほど。
助けてあげなくてはっつって。
そう。まあ誰一人いないけど、ね、なんかこう他にも。
ありがとうって君のおかげで、なんか ここはなんとかできるよみたいな。
ああ。
自意識が出てこないですけど、自意識。
そう、顔見せろや。
人の絵もなし。そう、人の絵なくてで、こう。
自意識
コメントの自意識が出てこないですけど、
そうそうそう、
いや、これで誰か一人助かったんだなって。思ったらやりがいも出るかなって。
ね、ああ。いやいや、まあ面白いことは面白いんだよ。
いや、面白いですけど、だいぶやったつもりですけど、まだ僕、2枚目のマップですからね、全然。
2枚目のマップ。
なんかね、スミスダムヒルだったから、なんかその名前の、なんかダムがあるマップですよ、なんか。
それは、
うん。
全体マップの2枚目、全体マップってこれなんて言ったらいいのかな。 あれ大体一つのマップ4つつながってるやんか。
じゃあそのどれがどうマップか分かってないですけど、その2つ目ちゃいますかね、その1つのマップの。最初がブラックリバーでしたっけ、なんか。
はあ、はあ、なんか、
そこの、隣ですよ、だから。アラスカじゃない方。
ああ。ほな、あれか。その陸続きなところなんかな、ほんだら。
で、そうそうそう、それの2枚目なんですよ。
なるほど。
え、4つで1つのマップで、何個あるのか、それ、マップは。
マップめっちゃ、ダウンロードコンテンツとかも合わせて、すっごいあるで、あれ。
どうしたらいいんや。そもそも、りょうさんの前回言ってた通り、いつなったら、スノーになるんやって。
まあ、初めでもね、チュートリアル終わったら、スノーに行かしてもらった
はずだけど。あ、そうそうそう。いやいや、アラスカでには行きましたよ、一瞬。なんかその、ね、マップの移動のチュートリアルで移動する方法みたいな感じで、
はい、
こんなとこできるかいでいきなりと思って、もうすぐもう戻りましたけど、ね、雪ないとこに。
いやいや。まあまあ、僕たちは、スノーじゃないスノーランナーをやってたからね。
うん。だからその4枚目って言ったらまだまだですよ。まだ2枚目の。うん。
あれが、だからその3枚目とかもちょっと忘れたけど、3枚目とかに、ガレージがないから2枚目から行ったりとかね。うん、そう。
こけ
たら2枚目から助けに行ったりとかね、そういう感じで。
そんな感じ？
そうそうそう。それが、だからすごい時間がかかって、俺とワッツ二人でやってるのに、その、頼まれてることがなかなかできんっていう。
いや、だから、その話を前回でりょうさんが出た時に聞いてて、
はいはい。
僕はマッドランナーを、こうやり始めたわけですよ。
ああ。
普通のね。そうですね。で、その写真をこう、なんていうんですかね、LINE でね、僕たちのグループラインにこうピッて上げたら、ワッツが、え、それはスノーランナーみたいな感じで入ってきて、いや、これマッドランナーやでって入れたら、スノーランナーやろうぜって。あれりょうさん力尽きたのに、ワッツ全然やる気あるんかなって思いながら。
まあ、やってる姿を見てないけどね。全然見てないけどね。
フォールアウト4やってんちゃうんすか、彼はもう。
フォールアウト4ちょっと始めてたね。うん。
うん、
なんか、まだ、ガービーたちをサンクチュアリに連れてきたとこやけど。
ああ、いいね。
はいはい。
いや、そう、でも、あ、そういえば、今日かなんか、アマゾンゲーミングなんかプライム、
プライムゲーミングか。
あ、プライム、さ、さ、絶対言われてる。プライムゲーミングに、フォールアウト3が、
へぇ、
なんか無料配布されてんじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、3も、
古いゲームだからね。
うん。まあ、4は、ワッツさんは、なんか、家作りというか、街作りにハマりそうな気がしますけど。
ああ、まだちょっとね、だからシステム的に分かってないから、
うん、
何をしたらいいんじゃ、みたいな。
ああ、まあ、状態でいろいろできすぎてね、なんか。
そうそうそう。
まあでも、だんだんやっていったら。
まあ、だから今、そのサンクチャリに何人か連れてきたからさ、ベッドとか食料も全然足らへん状態から、うん、何したらええんじゃいみたいな状態になってたけどね。
ああ、確かにね。
そうそうそう。そんなところやね、ワッツは今。
うん、いや、これから楽しくなる。
そうやね。あ、そうそうそう。
あ、そのランナーはもうぼちぼちやっていくしかないな。
ああ、頑張ってみてくれ。
いや、やっぱなんか楽しい、楽しいは楽しいんですけどね。
まあまあ、そうだね。
うん。ただまあ、みんなに勧めれない。もうみんなに勧められないといえばですよ。
はい。
まあ、りょうさんも、完全に、諦めた。
はい。
ディヴィニティオリジナルシーン2
か。
いやー。
もう何言ってるか分かれへん。
いや、そう。 なんかそれ、いや、それだけ聞いたら、なんかと、どんな、何のことって思うかもしれないですけど、いや、なんていうんですかね、こう、まあ、これ自体ロールプレインゲームなんですけど、まあ、古典的な感じの、いい味出してて、まあ、僕も、日本語の、なんていうんですかね、まあ、和訳というか、あれ以外は、もう100点、大好きなゲームなんですけど、まあ、りょうさんじゃないですけど、何言ってるかわからない。
もうなんか、機械翻訳の初期の初期ぐらいじゃないのみたいな。
いや、これでも、あれなんですよ。なんか、有志の人が翻訳したやつを、なんかそのまま、メーカーが、
いや、多分、だから途中だったんじゃないかな。いろいろ揉めたような話もあったが。
途中
というか、まあ、はじめざっくりとやっぱり機械翻訳で作って、
うん。
それをささーっと、まあ、手直ししていくみたいなもやってたんかな。俺もう覚えてないけど、その話みたいな調べた時はあったけど、まあまあ、ちょっとちらっと揉めたりして、なんかあったんちゃうかなっていうのが。
揉めたりしてるもんね、あるんですか？
まあまあ、僕もちょっと詳しいことはね、もう覚えてないんで、あれですけど。だから、バルダーズゲートの会社やからさ。
うん。
まあ、面白いことは面白いんやろうけど、ちょっと俺はもうできひんかったな。これは無理だと。
いや、だから、なんていうんですかね、僕も、その古い、昔のこう、なんですかね、それこそ、例えばゲームブックとかあるじゃないですか。
はい、
なんか言い回しが独特な感じ、
ああ、
とかは大好きなんですけど、これなんちゅったらいいんですかね。なんかもう、結構その、まあ、多分話的には、すごい深いというか、設定がある、んですよね。で、
ああ、
でいろんな本で団体が、まあ、出てくるんですよ、なんか。で、その話とか、要は大事な話とか、自分が決断下さなあかん選択肢とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
自分が何をこうしたいとか思ってることを選んでるつもりやのに全然違う話になっていくみたいな。だからそもそも多分、こう、勘違いしてたりするんですよね。だから、大事なところの選択肢がもうぐちゃぐちゃになるというか、なんつったらいいですかね。そもそもが、え、お前そういうこと言ってたんって言って、逆のことを言ってんかな思ってたみたいな、なんか、感じになったりして、もう、ほんま話になれへんっていうか、そこ以外はね、そこ以外ってそこめちゃくちゃ大事じゃないと思うんですけど、ロールプレインゲームで。むちゃくちゃ、ほんまむちゃくちゃ面白いって、思うんですけど、でも、全然りょうさんが、なんでそんなゲーム途中でやめるねんとは全然僕思わないです。だから当然かなって、
うん。
だからそれを、俺は無理だったわ、みたいな人結構いっぱいいると思うんですけどね、あれ。
もう、やらへんかなっていう感じやね。残念ながら。うん、
いや、本当にね、M を結構、まあ見下ろし型の古い感じなんですけど、結構綺麗で、細かくこう世界観ができてて、
うん、
で戦闘とかもすごく面白いんですよ本当に、
うん、
まあ、楽しいんですけど、いかんせんどういう話なんか分からへんというか、なんか
そうね、
ワンの時からもそうだったんですけど、
まあワンの時もあれだったけど、ツー、うん、になってからもう本当にちんぷんかんぷんで。まあ、英語ができできたらいいんでしょうけどね。さすがにね。
いや、なんか僕、基本的に、ホールアウトとか、何でもそうですけど、まあ、いわゆる、善人プレイというか、ごくノーマルな選択を選んでいくタイプなんですよね。
はいはい。
まあ、普通のモラル的に。なんですけど、多分僕結構悪人になってる、っぽいんですよ、いつまいか。なんか、あれって、そんなはずなかったのになって、なんか、 いきなり敵対してきたり、はいはい、どういうことってなったり、これだから、うん、やっぱり、失敗なのかな、まあ、残りがですよ。もったいないなと思って、すっごい面白いのに。まあ、今もだから、もう結構中盤以降に差し掛かってるんですけど、面白いからやるんですけど、普通なんかこう、新しい入れって街が出てくるでしょ、いっぱい。
はい、
こう、出てきたらワクワクしません？なんかこう、ロールプレイングって、なんかこう、あ、どんなこ、どんなもん売ってんかなとか、また新しいの始まるなって思うんですけど、このゲームに関しては森とかね、行く方がワクワクするっていうか、街に行くと、ああ、会話が始まるって。また何も何言ってるかわからん会話が、ね。そしてそれで選択せなあかんから。
はいはいはい。
まあまあ、いや普通に会話せんのに、急に相手怒って、殺してやるって、戦闘廃止って、え、どういうことって、みたいなことが起こるんで。
ああ、ねえ。まあ、だから、そうやろうな、ゲームは面白いやろうけど、ちょっともう、俺にはできない。残念ながら。
逆に、りょうさん言ったら、英語原文のままの方がマシやったかもしれないですこれ、ちょっとずつ、訳しながらみたいな。ニュアンスが。で、ね、なんか難しいんですよ、話自体がちょっと。難しいって
やろうね。
うん、なんか、神様がおって、なんか、虚無っていう存在があってみたいなね、うん、なんかこう、ちょっと、ふわっとしてるような、なんか、もともとでさえ難しいようなやつを、謎翻訳になってるんで。
もうね、やっぱりその翻訳の精度とかも上がってるから、今やったらもう、英語表記にして画面写真撮りながらやった方が。
いいかもし
ん
ないです
ね。ねえ、カメラで訳した方が
、ね。だっていきなり普通に喋った人でなんか、こんにちはって、なんか、顎をハンマーで殴られた姫様みたいな顔してるねって言われたりとか、どういうことって。それだけやったらなんかまだなんかすごいなんかこうなんか変な言葉やなってだけですけど、
はいはい、
大事ななんか話の内容がね、それだともう頭が混乱する
ね、
うん、でも面白いんで面白いって言ってここまで言ってええって思うかもしれないですけど、それ以外は僕の中ではね、僕の中はそれ以外は僕の中では結構本当に、
まあ、そうは思うけど、
ストライクど真ん中なんですよ。
それだったら、バルダーズゲートやった方がいいんじゃないのって俺は気がするんだけどね。
いや、それは、
うん、
確実に面白いのが分かってるんで、別にこう、なんていうんですかね、その焦らずに多分、待ってやるかなとは思うんですけど、
うん、それをこう頭混乱しながらやるよりは、俺はバルダーズゲート3をやった方がいいんじゃないかなっていう気がするけどね。
いや、うん、だから、それ以外がむちゃくちゃ面白いから、それでもまた多分 やろうかなって思うんですよね、多分。で、1はそう思いながら、やっぱ最終クリアまではしたんで、
はいはいはい。
うん、なんか2も多分、クリアまでは多分頑張ってやると思うんですけど、
はいはい。
面白かったかって言われたら多分面白かったって言うと思うんですけど、どんな話やったって言ったら何一つ答えられないと思うんですよ。
うーんねえ、
うん、もったいないもったいないなって
そうやな、それは思うね、もったいないなっていう、
うん、まあだからまあバルサーズゲートも、もう絶対面白いと思うんで、
はいはいはい、
またやりたいなと思うんですけど、
そうですね、
僕という存在、
僕という存在、
あなたという存在、
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 この世界、この世界、
滅んだ世界、
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 生きている、
生きている、
死んでいる、
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 希望、
希望、
絶望、
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 本当のこと、
本当のこと、
信じたいこと、
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 僕らの、
僕ら、
あなたの、
僕ら、
あなたの、
ブレイブストーリー。
あ
ことができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリ
ー。ボーカリスト高山ブレイクストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
え、りょうさんはなんかやってるんですか、ゲーム
を。ああ、まあ、いっぱいやってたよ。うん、今もやってるし。
これは最高やんっていうのありました？
最高やん。いや、今ね、ちょうど、この5月は、あれですよ、うん。5月4日は。
5月4日？
はい。メイ・ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユーですね。
全然わからん。
メイということは、メイということは5月ですね。ザ・フォース4日ですね。5月4日は、メイ・ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユーやな。だからフォースですね。フォース。
フォース？
メイ・ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユー。5月4日は、スター・ウォーズだね。
スターウォーズ、あれ、スターウォーズは、なんていうタイトルなんですか、はい、あれは。
ジェダイかな、俺がやってるのは今、ジェダイ。フォールンオーダー。あともう一個。
何個も出てるんですか。
いや、二つ新しいの出てるけど、古い方をやってるかな。スチームでもね、200円ぐらいで今売ってるよ。今日までかな。
来られじゃないですか？
ん？
プレステ4で。
出てたんかな？ちょっと俺分からへん。
あれ。
ジェダイフォールンオーダーやったかな？今やってんのは。
あれ、多分、僕持ってるやつなんですよ。あれ、何でしたっけ？いつもできるやつ。
あ、PS
プラス。フリープレイ。
あ、フリープレイ。
あ、そうそう。それで、あったような気がしますね。
あったんかな？
これは。うん、
俺も今、
列車みたいな、なんかこう。
列車もあったかな。
なんか一番最初が、
はあ、
なんかゴミ山じゃないですけど、なんか変な、こう、あれなんだ。
ああ、列車あ
った、廃棄処理場みたいな、
そうね、
なんか忘れましたけど、のやつですよね。
そう、う
ん。ちょっとだけ触りだけやりましたね、あれ。あれ面白いですか？
あれ、いや、ちょっと、なんていうのかね、スターウォーズ版アンチャーテッドって感じの、なんか、俺の中で。
それはわかります。なんか橋落ちたり、ギリギリで、こう、なんかこう、捕まったりみたいな。
そうね。なんか、いろいろ登ったり、よじ登ったりしながらやってて、うん、まあ、スターウォーズ版アンチャーテッドやなと思ってやってたけど、まあ、面白いよ。うん、俺は、ゲームパスにあったからさ、ゲームパスやってたけど。
うん。
うん、面白いね。うん。だから、それと、もう一個新しいのをちょっと題忘れたけど、うん、まあ、やろうかなと思ってるのと、うん、ちょっと前に、
うん、
まあ、スイッチのゲームなんだけど、
うん。
ゼノブレイド3っていうのをちょっとクリアしたかな。これはまあ。
なんか聞いたことあるな、ゼノブレイドって。
ゼノブレイドの1がすごい俺好きやって、だいぶ前のゲームなんだけど。で、
まあ、なんかタイトルっていうかあれは見たことあるな、画面。
まあ、3がまたちょっと違った感じで面白かって、うん、なんか、わーっと最後までクリアしちゃったね。まあなんかダウンロードコンテンツとかそういうのもあるみたいだけど、そっちはやってないんだけど。
ロールプレイングゲームかな？
そうよね、ロールプレイで、なんか、全然俺なんか7人もキャラなんか、うん、パーティーで動いてるんだなと思いながら。
7人パーティー？多いな。
そう。多いなとか思いながら。まあ、それでもまあ、なんか、みんな、やって面白かった。まあまあ、あれは面白かったね。最後までクリアしちゃったからね。
うん。
ポケーっとやってて。そうやな。 それ、
あんまりやってないんじゃないですか、実は。
いや、なんかいろいろやってたけど、忘れちゃった。
マジか。
ちょっと、立ち上げてみるか。
いや、それで言うとですよ、はい、僕の方は、多分、前は多分途中って言ってたと思うんですけど、
はいはい。
クリアしましたっていうのが、ゴーストウツシマ。
あ、ゴーストウツシマね。
ジンさん。
ジンさん。
いやー、ジンさんは、
はい。
こう、りょうさんに洗脳されてて、
おう、なんだ、どういうことだ。
いやなんか、もっとお前は堂々と行かなあかんって、こう、言われたことにより、りょうさんが、いやいや、我こそはと戦いを挑んでったって。
ほう。
侍のね。
はいはい。
でそのプレイを僕してたんです、最初ね。
ほほほう。
もう、要は、おじきの志村さんがね。
はいはいはい。
あの、武将たる者。誉れやと。
はいはい。
サムラに道で、ね、戦えって言って、卑怯なことしたかんって言ってね。
ああ、そうやね。
大塚明夫さんの声で言われたらもう、スネークの声で言われたら、いや、それしかないのかなって。まあ、りょうさんもそうやってやってたしなって思って、はいはい、こう、敵のモンゴルの、ね、まあ、玄関、その、なんていうの、基地というか、そういうとこ見つけたら、もう堂々と正面から、いやいや、我こそはってやってたんですけど、
はいはい、
自分がそうやってんのに、ストーリーが、まあこれちょっとネタバレもちょっと入ってきますけど、
ああ、そうやね。
うん。毒殺したりするわけですよ、こう。
ストーリー的に。そうね。攻められるよね、後で。
ほんで、なんでお前はって、志村に攻められたりとかして、
そうそう。
あれって思って、それでも、こう、やっぱり、こう、やあや、我こそはってやってたんですけど、
はいはい、
このプレイは、損じゃないかと、こう、なんですかね、正面から言ったら、はいはい、結局すぐみんなにバレるわけじゃないですか、当たり前ですけど。
そうだね。
志村は、志村はって偉そうに言ったから、おじ上は、
はいはい、
そう言うけども、
はいはい、
このゲームってもしかして、暗殺系の武器とかこう使えるようになってきてるし、毒針みたいなとかね。
はいはい。
忍び込んで、闇に落ちていくゲームじゃねえのか、これはってこう。
ああ。
って思って僕は完全に、
ステルスプレイ。
いやいや、我こそあのプレイはせずに、もう途中
で、
後ろからざっくりやったり、
あ、
建物上からシューって、相手の背中に後ろ、ザクってやったりとか、やりましたけど、完全にこれ、りょうさんに騙されてたなと。
いや、違う違う。
誉れプレイなんかやってられるかって。
誉れプレイを頑張らないといけなかったから。
そうなんですか。
それを自分に課してたからね。おじ上の言う通り。
いやいや、だからおじ上の言う通りしてたら、ほんま敵いっぱい集まってくるし、なんか。
そうそうそう。もう入り口で、あの、一騎打ちで、あの、倒せる人数が。
ま
あ、
いや、
三人ぐらいかな。
倒せる。
そう、増やして、増やして、それになって。
増やしても最高そうじゃないですか。その後、なんかもう遠くから、あの、そうそうそう、なんていうんですか、高いとこから弓のやつも気づかれて撃たれますやん、ね、なんか。
いやいや、それをプレイしてたね、俺も。
いや、これは。いや、やっぱゴーストを撃つ、ゴーストなんですよ、だから。
ああ、まあまあね。
そういうことだったんかって。いや、完全に、りょうさんに騙されて、こう、本回りを信じてやり続けなかったのかなと思ったんだけど、だんだんしんどくなってきて、もういっぱい倒さなあかんやんと思って。
いやいや、それが、誉れプレイやから。だからどうなんねんってやつやけどね。そこはロールプレイングをしないと。こう、ジンさんの誉れプレイを俺はしてた、ね。
うん。
まあ、暗殺とかもいっぱいやってたけどね。
いや結局ね、そういう風に、はい、まあだから、なんていうんですかね、まあ、こう武士道っていうのをね、
はいはい、
おじいは教えてくれたけど、まあ自分としては、まず、こう、対馬を守るためにはどうしたらいいかみたいなね。それでも暗殺も致し方なかったり、 するならそれを、みたいな感じで、まあ、葛藤するっていうね。いや、まあ、ストーリー。いや、なかなかね、対馬自体、なんかこう、ちょっと調べてみたら、全然あんな起伏はないみたいですね。僕、行ったことないですけど。
そうやろ。
めっちゃ雪山みたいなとこからなんか。
そらそうやろ。で、ああ、まあそこはファンタジー日本なんでね。
ファンタジー日本ですけど、でも最初のシーンあったじゃないですか。なんか。
海岸沿いの。
そうそうそう、弦が来て。
はいはいはい。
あれが言ったら、史実を元にして、なんか、あれ何やったかな、少ない人数で挑むじゃないですか、あの武士が。
はいはいはい、
で、結局、叔父上は、まあ、捕まったんですけど、ほんで自分だけが、まあ、叔父上と自分だけが助かるみたいな感じで、他は全滅するみたいになるじゃないですか。
はいはい
はい、だから、あれが武士団、だから、わずか80人で、
ほう、
激突してっていうのは、本当の、まあ、志村っていう人じゃないですけど、名前何だったかな。対馬の人ね。
はいはいはい。
いや、まあ、あと、実際はね、前も喋りましたけど、神社がね、あんな激しいとこに。
ああ、ねえ。誰がそこに行けるんだみたいな。
そう、そう、参拝できない、
そう。
もうすんごいとこに、すんごいとこにあるんですよね、社が。
はい。どうやって建てたんや、みたいな。
そう。それを仁さんは、それからアンチャーテッドですよ。飛んだりなんか。
そうやね。
しながらじゃないと参拝できない場所にあるっていう。日本の神社恐るべしっていう。
そうやね。完全に外人は、あれが日本の神社
や
と思って
る。やばいやばい。恐ろしい。アスリートでもいけるかどうかわからんような。
そうや。
まあ、恩恵がもらえねえね、ゲームでは。
まあね。
参拝しに来ますけど。ね、いや、なんていうんですかね、結構重いテーマというか話でしたけど、
はいはい、
よかったなと思って。
いやいや、もちろんですよ、あれ最高でしょ。
もうユナっていうね、ヒロインですけど、
はい
はい、なかなかヒロインじゃの、なんか日本の最近のゲームではないビジュアルなヒロインというか、
そうよね、
普通の人ですよね。なんか、なんですよね。いわゆる大体ヒロインは美形だったり可愛かったりする、ますけど、別に、あまりビジュアル悪いわけでもないんですけど、言い訳でもないみたいなね。ある意味リアルな感じで。
そうそうそう。
それがでもユナタンってなっていくっていうね。なんかこう、ユナタンってなんかちょっとキャラは違いますけど。ただ弟、
あ、
覚えてます、タカっていう、カジシ。いや、もうあれは結構あれでしたね。
もうネタバレになるからな、完全なる。まあ言ってもいいやろうけど、うん、もう
もうね、まあ、先ネタバレしますって言ったからいいとは思うんですけど、いや
最後ね、
そう結構だからやっぱりこのタカってなんていうのかね、その別に侍じゃないんで、
ね、
戦いは慣れしてるわけじゃないんですよね、鍛冶職人だから。でもなんか捕まってしまって、自分も捕まって、敵のそのまあ何ハーンえカーン何だっけ、コトゥーンハーンでしたっけ、名前忘れたら、敵の大将に、
はいはい、
まあそのジンさん縛られてて、タカにまあ刀というか渡して、まあ、ジンさんを殺したら助けたるみたいな感じでね。
ねえ。
ほんなタカはやっぱし、それをせずに、コトゥーンハーンの方に、俺やって言ったら、コトゥーンハーンが、ま、なんかほんまもう、北斗の拳で出てくる敵みたいな、もう、もう、むっちゃ強そうっていうか、実際強いみたいなね。
そうやね。
なんで、そんな戦闘慣れしない彼は、パスッと。
ねえ、あの人も
何首を、
あ、いや、あ、ごめんごめん、役者さんやな、あっちの、アメリカの。
コトゥンハン？
コトゥンハン、うん。
あ、役、それ、 役者さんがモデルリングされてる顔。
そうそう、モデルの人がいるね。
ああ、そうなんですか。
うん。
へえ。
俺もドラマで見たことあるわ。うん。
まあ、だからその話があったり、ね、あとあれかな、龍蔵。龍蔵って自分の親友だったやつが、すげかさ、え、すげかさ衆でしたっけ、
ああ、なんか、
すげかさっていう、なんかあの、侍のね、なんか大きいあの、傘をかぶってる集団が、そもそもがこう、ちょっと野党っぽい感じの、浪人の人たちですかね。で、まあ、ジンさんとな、まあ、親友だったんですけど、その手下たちを上から救うっていう意味で、まあ、モンゴル側に寝返ってしまってみたいな感じで、ね、ジンさんと対立する感じになっていくんですけど、もう、何やってんだ、龍蔵って僕。
まあ、そういうのとか、タカとかのが積み重なっていって、
うん、
ドカーンと、
あの、そう、ドカーンドカーン、全然分からないですけど、ドカーンって感じ。
もうもう画面が暗くなる、あれ何か忘れちゃったけど、あのモードに入る、何やったっけ、自分が修羅のモードみたいなのに入るやつ。
ああ、あれね、
ああいうのが積み重ねていって、なんか最後爆発
ドカーンって、
そう、ドカーン、俺の中で完全にドカーンやな、あの時はもうい
つドカーンなんですか、
ド
カーン、確かにね、あの時、そうそう、なんかまあ、なんかもう敵が止まるみたいな感じで、
そうそうそう、
みたいな動くやつ、ね、いや、そう、あとだからノリオっていうね、僧兵みたいな人の話、
あーだな、
兄貴とって、
はいはいはい、
うん、いや、だからストーリーは結構重たいの多いですよね、なんか、
そうやね、
うん、あ、足立政子っていうね、なんかあの女武芸者の人の話もあって、うん、覚えてますかね、なんか賊に襲われて自分の家で、
ほう、
なんかこう息子とか嫁とか、あ、 お姉ちゃんとか孫とか全員惨殺されたって言って、
ほう、
で、そのなんていうかね、復讐心だけでこれをやったやつを絶対殺してやるみたいな感じで、
ほう、
ひたすら仇討ち、家族の仇討ちをひたすらするしようとするっていうか、まあ、それを手伝ったりいろいろして、
ほうほ
う、最終でもなんかこう惨殺をしたやつは自分のお姉ちゃんやったっていうのはなんかみたいな。
ちょっとあれ、なんか記憶がそこ抜けてるな。
マジか。
朝子ってあれか、あの、弓使ってた？
弓も使ってくる。弓は、あの、石川先生じゃないですか。石川さんの。
ああ、いや、石川先生とはまた別やな。
そう、石川先生のは、うん、なんかこう、巴っていうね、弟子を、女の弟子が、
をた
すなんかこう、そいつもモンゴルの方に寝返ったって言って、わしの弓の技術はって言って、で、巴はわしの手で倒すって言って、こう、ひたすら弓の人、石川先生。それとまあ大体同じタイミングぐらいにちゃいますか、足立政子っていう。
なるほど。
いや、まあだから、
ほうほう、
そういう結構いろんな話がなんかそこそこ、りょうさん熱いというか結構重いやんって思いながら
マジで
やってましたけどね。
いやいやいや、まあまあ最高でしたでしょあれは。
いやいいっすよ。ほんでその、
うん、
なんかまあファンタジー対馬かもしれないですけど、
はい、
そのりょうさんが言ってたみたいな、こう目的地を自分で決めたり、クエストを決めて、ね、普通で言うとなんかこう、そこをチェックを入れると、大体のゲームって方角みたいなんで、そっちみたいなのが出るのが、そういうのなくて、風がさーってこう、吹いて、その風の方向に進むと、その自分の、なんかまあ、チェックしたとこに着くみたいなとか、なんかこう、いちいちこう、 まあ、かっこいいというか、渋い演出というか、
ね、
いいな、みたいなね、感じがして。いや、だからその、普通に、こう、馬でね、こう、走ってるだけで、なんかこう、楽しい。まあ、楽しいんですけど、まあ、大体こう、馬で走ってたら、助けてくださいみたいな感じで、モンゴルの人に。
なんかね。
まあ、そこはね、僕も毎回もやっぱし、
ああ、やつ
ね。なんか、戦えぬ者らを守るっていうのがね、子供の頃からの人さんの信念なんで、もう、ね、もうすぐパッて降りて、
ああ。
やわや、我こそはって。それ、なんか、数人の時は、やわや、我こそはって言いますけどね。
ね、俺はあんまり馬に乗らなかったからずーっと走ってたからね。
すごいじゃないですか。どんだけ。
ずーっと、ジンさんずーっと走ってたね。なんかちょっとスタミナじゃないけど、ちょっとした概念があるんかして、ちょっとだったら遅くなっちゃうんだけどね。
ふーってね。
俺あれ系統のゲームであんまり乗り物に乗らないんで、そう、馬とかね。
馬は乗り、やっぱり乗り物なんですね。乗り物。
そうね、あんまり乗らないんで。
歩いていくじゃないですか。
そうそう、歩いていくタイプなんでね。
どういうタイプ。まあ、あっさりしてるとあっさりしてる感じというか、なんていうかね、その、まあ僕はあれぐらいのでいいんですけど、
はいはい、
こう、なんか普通に僕順番に単純にこうやっていくと、最終技とかあるじゃないですか、いろいろ。
あ、
そういうのも普通に、フルでなんか全部覚えてしまうというか。
へぇー。ほうほう。
なんかあるじゃないですか、こう、フォールアウトとかやったら、こういうビルドをしたらもうこっち取れないとか、
あ、
最後足りなくなってとかあるじゃないですか。そんなんが、対馬、はいはい、の場合はもう全部まんべんなく取れてしまうんで。
はいはいはい。
まあ、一回フルにやっても満足な感じではありましたけど。
そう、まあ。
まあまあ。
対馬の場合は、防具の方が、あれかな、だいぶ自分のプレイスタイルと。
あ、なんか弓と、なんとか、あ、
弓が強いかったり、まあ、こう単純に言うとやけど、パリがしやすかったりとか、
うん、
その防具によって自分のそのプレイスタイルが、
うん、
あ、プレイスタイルで防具を選ぶ形かな、みたいな。まあ、技は全部習得したとしても、
うん、
ね、だから俺なんかパリ命やったから、パリが何やったかな、なんかちょっとなんて名前の防具か忘れちゃったけど、
うん、
パリ命の装備をしてたような気がするな。
いや、気がする。やっぱりね、だってあの早ゲームやれやって言いながらもう何年か経ってますからね。
そうやな、ワッツは未だにやらへんからな、おい。あいつ、やらなあかんな。
あんなに進めてんのに、じいさんを。
そう。やらなあかんなと言いつつ、あいつは全くやらねえからな。
いや、やったらまあやるんでしょうけど。
まあ、なんかだから、その、まあ、フォールアウトのドラマの影響か知らんけど、うん、いきなり、フォールアウト4を始めとったから。
うん。そう。いや、あの、ドラマ、まあ、前回一人喋りでちょっと喋ったんですけど、フォールアウト4。
はいはいはい。
りょうさん見たんですか？
俺1話だけ見たね。
1話か。1話か。いや、まあ、僕は結構、だいぶ楽しめましたけどね。
ほうほうほう。
うん。
まあ、いいんじゃない、面白いんじゃないかな、っていう。
まあ、話にそんなに関係ないけど、小ネタ的な。
はいはい。
ネタバレで言うと、なんかあれあるじゃないですか、ロボットの人。ロボットの人っておかしいな。ロボットいるじゃないですか。あの、フォーラート4で出てくる。
ん？
コンパニオンにもできる。あいつ名前なんだかな。
あ、空飛んでるやつ。
ガッツィじゃん。ガッツィじゃん。そうそうそう、ガッツィじゃなくて、あのシリーズの。
ああ、はいはいはい。あ、名前忘れた。
フォーラート4の。
あ
いつ、なんかあいつの、元の声の人が出てくるんですよ。
へえ。
なんか、だから自分の声優やったかな、忘れたけど、そのなんか、売ったんだって言って。しかもほんで、ちゃんとあの、フォールアウト4のゲームの声優の人がやってくれてて。
あ、日本語も？
そうそうそう、ドラマでもね。
ああ、旦那様とかいうあの声かな。
そうだ、あれだ、名前、何だったかな、ちょっと待って
ください。何やったかな。コスワスか。
あ、コスワス、そうそうそう、コスワス。
そうや、そうや。はいはいはい。
で、自分でなんか、で、そのロボットが、俺の声をするんだみたいな感じで。いや、なんか、そういう、なんか、本当に、フォールアウト4とか、フォールアウトやってたら、うおって、面白い、なんか、思うものが盛りだくさんで。
ああ。
いや、別に、だから、その、ストーリーにすごく関係あるか言ったら、そうでもないとこなんですけど、
はいはいは
い、そういう細かいところがね、だから、ゲーム愛をすごく感じるドラマで。
なんかね、もう人気やって、もう2期決まってるらしいんでね。
うん。
いいんじゃないですかね。
ただなんか、フォールアウト、その、主人公の女の子おる、いるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれ、ドアスでした。あの、シェルターの名前何でしたっけ、会社の名前。
ボルトテック、
あ、そうそう、え、あ、ボルト、ボルト。
ああ、はあ、はあ。
ボルトのあの青い服を着たまま、
はあはあ、
外に出るというか。
はいはい。
ゲームではなんかすぐ脱ぐけどなって思いながら、別の服に。あの女の子ずっとあの青いままで旅してくるって。もうすぐなんかレイターとか倒したらそのヒャッハーの服に僕どんどん変わってきました。もう一瞬だけですよ、ボルトの服着てたの。
あ、
でもなんかあのボルトの服がなんかいいなと思いますけどね、なんか、
はいはいはい、
特徴があって。いや、まあ、だから、フォールアウトのドラマ見て、
はい。
まあ、フォー、やりたくなる。それは、わかるというか、なんかの YouTube で、フォールアウトのドラマと、フォールアウトのゲームの、なんか、注目度みたいなを、折線グラフみたいなのしてて。
折線グラフ、はい。
そうそう。すガコーンって上がってましたからね、フォールアウト4。
ああ、まあなんかドラマの影響でプレイしてる人数が増えたみたいね。
うん。ワッツ、
うん
うん、さんは今ホールアウト4。
まあ、なかなかね、進まない感じやけどね。
確かに、あれもやり始めたら時間泥棒的なね。
そうやね。だいぶ取られるからね。うん、
番組途中ですけども、ここで笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいなと思います。今回の一曲はですね、僕がライブに、結構まだ生きてた頃に、すごい笹山さんのこうエネルギーをね、感じたっていう、なんかそのインパクトがとにかくすごくて。ただこの曲に関しては、ライブでしかそれは、出ないんじゃないかなっていうような感じだったのが、まあ、2012年に出た EP、バルバロイは理解を促すという中に、まあ、収録されてて、まあ、それを今回聴いていただきたいんですけど、ただちょっとこう、曲的に最初はこう、抑えめにして、だんだんこうエネルギーを溜め込んで爆発していくような感じの流れなので、まあ、ちょっと今回かけさせていただくところはちょっとこう、爆発みたいなところではまではちょっとねかけさせていただけないので、かけさせていただけないというか、できたらねこう実際この曲をね購入していただいて、できたらこの EP バルバロイは理解を促すも全部こう購入していただいて聴いていただくとねいいなと思いますし、あ、それでなんかこうパワー感じた人はねぜひねライブに行っていただきたいなと思うんですけども、では僕はでもパワーをすごい感じた一曲、この曲をね聴いていただきたいなと思います。では笹山さんで EP バルバロイは理解を促すから、バーバリアン。
それでも生き続けたいあなたへ。
けの喜びを置き去りにしたままで喜び、どれほどの悲しみを置き去りにしたままで悲しむ、見えないものなら見ないように、知らないものなら知り得ぬように、救えるその理由を置き去りにしたままです、救われ溢れるその理由を置き去りにしたままで、こぼした聞けないことなら聞かぬように、触れないことなら触れぬように、ほどけてしまいそうな頼りなさに見せられ、ほどけてしまわぬよ、縛りつけてみせてバーバリア、どれだけの憎しみを抱えた。
あとちょっと俺、そういえばホグワーツレガシーをちょっと始めたかな。
何レガシー？
ホグワーツレガシ
ー。それはハリポッターじゃないの？
そうそうそうそうそう。この間半額セールをスチームでやってたからさ、ちょっと、うん、前からやりたかったし、ちょっと買ってみて。
面白いですか？
面白いね。
ていうかハリポッター亮さん見てましたっけ？
俺はまあ。1作2作かぐらいかなっていう。
もう本当に昔というか、
なんかまだラドクリフちゃんみたいな感じのちっちゃい
今では全然違う、
そうそうそうそう、
すごいマニアックな映画に出る人みたいな。
そう、ラドクリフくんぐらいの、なんかまだちっちゃい頃の、
うん、これネタバレというか、僕あんまり全く知らないんですけど、
はい、
やっぱり敵は名前を口に出してはいけない人なんですか？
ああ、まだでもちょっとね、そこまで
い
ってないかな。
あ、そういう感じじゃないですか。あ、
いや、でもまあ、ハリー・ポッターの前の話、時代的に前みたいなんで、
ハリー・
ポッターが入学してくる前の話なんで、まだちょっと、うん。
え、ほな、ファンタスティック・ビースト。え、ビーストでしたっけ？なんでしたっけ？
なんかあったね、そういえば。どうなの？ちょっとね、そういう時代的なものに関しては、ちょっと僕も詳しくないんで、ハリー・ポッターに。
一応僕は全部見てるんで。
う
ん、ファンタスティック・ビーストは、
はいはい。
あっちの方でやったんですが、ハリー・ポッターは、イギリスというか、イギリス、どこやったかな？やったと思うんですけど、ファンタスティックビーストはアメリカの、はい、話で、で、時代は前なんですよ。だから、
あ、なるほど、
ダンブルドア先生っていうおじいちゃんの校長先生いたんですか、はいはいはい、あれが、ファンタスティックビーストやったらヤングなんですよ、かなり。で、ジュードローがやってるんですよね。
ほうほうほう。
だいぶ若い。から、だから、時代的には前の話なんですけど、それなんかな、
いや、そんなこともなかった。でもなんかちょっとね、俺も登場人物とかそんなあまり分かってないからさ、ちょっとあの辺はあれなんだ
けど。要は映画で出てきてる人物が出てるかどうかがあんま分からない。
まあだから、まあ始まって、まあちょっといろいろあってから、うん、まあ、途中入学みたいな、うん、主人公は。
うん、あ、途中入学、途中なんですか？
そうそう。でもなんか組み分けのなんか5年生で入ったのか、なんか5年ちょっと分からへんねんけど、
うんうんうん、
あの頭に帽子乗せてなんか
選ばれるやつ、
そうスリザリンとかなんかこういろいろやるやつ、あれでなんかまあ自分の好みの質問みたいなのがバーってゲーム上出てきて、
うん、
俺はなんかレイブンクローになったな。
あ、レイブンクローになったんですか、リオさん。
レイブンクローが何か全然わからんけど、まあいいかと思ってレイブンクローに入ったけど。
ね、いや僕も そこまで誰がどれやったかとかそのあんまわかんないですけど、そこまで。
なんかでもこれあのハリー・ポッターとかなんかあのちょっと悪いやつがおったようなとこではないなとか思いながら。
うん、ああ、そうなんですか。ほな逆に。一番地味なあれなんか、
なんかあんまりちょっと聞いたことないなって思いながら入ってたじゃないけどね。まあでもなんか学園の中でいろいろ授業を受けたり、その依頼受けてなんかやったり、まあ謎解き的な、まあアクションもあるんだけど、謎解きとかがそう、たまたま俺がやってんのをワッツが見とって、やっべえ面白そうやって言ってワッツ買おうとしたらもう半額が終わってて、
何言って
また半額になったら買おうとか言ってたけどな。やべ、ホグワーツレガシー面白そうやとか言ってたけどな。いや、まあまあ、あれもチラチラやってるけど面白いね。
うん。なるほどね。
はいはい。なかなかおすすめですよ。今ちょっとスターウォーズにハマっちゃってスターウォーズやってるけどね。
まあ、いいじゃないですか、うん、スターウォーズ。
そうやね。それが終わったら。
終わったら？
あ、いや、ホグワーツレガシーやろうかなっていう。
これ、オープンワールドなんですか、これは。
オープンワールド、じゃないかな。一応、学園の中がめちゃくちゃ広くて。
あ、そうなんですか。
もう、あの、中がね、あの、立体的すぎて、俺、全くマップが全然分からへんねや。
あ、
どこそこに行けとかね。まあ、なんか、謎解きとかでもさ、なんか、
うん、
あの、サイの、なんか、標本があるところの、から、どこそこに行けみたいな、どこ、確かにどっかで見たけど、って言って。
ああ。
それをこの広い学園の中で探すのとか。
全く思い出せんって。
全然思い出さねえとか思って、あったけどね、そういうのとかも。まあ、今のところは、だいたい、こう、学園の中におって。まあ、でもちょっとあの、街、なんか、あの、オープンワールドじゃないな、やっぱり。街に行ったら街のマップの中しか動かないし、うん、なんか、あの、いろいろ杖買ったりする場所とか、有名なんかなと思いながら、こういうのは、ゲームとか、ゲームというか、小説とか映画で有名なのとか、うん、おじいちゃんがなんか、杖とか選んでくれたりしとったけどね。
うん。杖がなんか、持つ人を選ぶんじゃなかったですか。
そうそうそうそう。だからなかなか決まらんみたいな主人公の、ね、ええー、っていう、
そうそう。
まあなんかそういうのとか。
うん。
うん、だからまあ、知ってたらもっと面白いんじゃないのと思いますけど。
ああ、なるほどね。じゃあ映画も見ようって、りょうさんが。
まあ一応ね、なんかいつやったかちょっと忘れたけど、あの、金曜ロードショーかなんかで毎週やってた時のやつを残してはいるんやけど。
あ、録画して、ほんだら見るじゃないですか。
見ることはできると思うけどな。まだ俺のトルネちゃんに残ってるはずなんで。
あ、トルネ、懐かしいな、トルネちゃん。大活躍。
残ってるはずね、そう。残ってるはずなんで、また見てみようかなと。
なるほどね。
はい。あ、そうだ。ごめんごめんごめん。
またあった。
いや、ゲームとかも全然関係ない話で。
うん、
俺ちょっと今、もう毎日。
うん。
もう、なんだけど、俺、ちょっと、いつやったか、いつぐらいやったかな。ちょっと前、まあ、ずっとなんだけど、ちょっと俺、痰に悩まされとって。
痰？
痰。痰がね。
痰が絡むということですか？
痰が溜まるというのかな、なんか。
ええー。
その、なんていうのか、そのまあちょっと後で気づいたんだけど、俺上向いて寝ることがちょっと怖かって、
あ、痰が詰まりそうになるってこと？
いや俺ね、そうじゃなくて俺太ったからかなと思って、喉が締まるような感じで。
あ、なるほどなるほど。
結局これは 痰が原因だったんだけど、
うん、
まあそれでその痰をさ、そのカッペーって吐くのも俺あの下手くそでできんや。
あ、なるほど。
ああいうのカッペーっていうのができんで、うん、だから溜まっていてどうしようか、俺薬飲もうかなと思ってるぐらいやって、ちょっともうやばいなと思って。そういう薬もあるのか。
うん、
でも薬をな飲むのもなと思ってたら、たまたま、うん、あの痰切りのど飴っていうのがあって、
お、
俺あの、まあ、もうあったかくなったけど、冬の間って俺のど飴を結構ずっと舐めて生活してるからさ、
うん、
じゃあそののど飴をこの痰切りのど飴に変えようと、
うん、
ほんでまあ、あの、短期のど飴って、なんか、ちょっと周りで見つからへんかったからさ、アマゾンでも、まあ、俺、のど飴ずっと舐めてるから、まあ、箱買いして、いっか、と思って。まあ、のど飴やったらずっと舐めるか、と思って、買って、家で、ゲームをしながら、初めて、その、短期のど飴を舐めたんよ。
うん。
ほんで、まあ、ペロペロ、まあ、味的にはこんなもんか、と思いながら、ペロペロ舐めて、ゲームしてたら、途中でいきなりゴボーとか言って、
うん、お、
痰がゴボー出てきて口の中から、
あ、びっくりした、びっくりした、喉飴が詰まったんかなと思った。
いや、じゃなくて本当にゴボーって出てきて、
出てきた、
そう、
カーペでもうまいことできない、
そんなんじゃなくて、もうただ飴ちゃん舐めてただけでゴボーって出てきて、
お、はぁ、痰が、
俺そこからもうすっきり状態になって、
お、気持ちいいって。
そう。マジでこんなことあんのっていうぐらい。もう喉すっきり。
え、すっきりってそっから痰が出なくなったってことですか？
いや、痰はね、もちろん溜まるんだけど、も
う俺も。けど、喉飴で出るからすっきりするってことですか？
でもそれからね、ちょっとそんなゴボーって出るっていうことはないんだけど。
マジですか？
うん。でもね、初めて舐めた時俺本当にゴボーって出てきて、えって俺びっくりしたぐらい。まあ、それからあんなに溜まることがないからかな、毎日のように舐めてるからあれなんだけど、それ以来ね、俺、鼻がね、
うん、
めちゃめちゃ通ってるんよね。鼻が詰まることがなくなってしまって。
ちょっと待って、その、短切りのど飴、
うん、
なんか優秀すぎませんか？
俺、そう。だからすごい、もう人生変わったぐらいに。
もしかして、今僕、調べてるんですけど、
はい、
昔ながらの短切りのど飴って書いてある
やつ、なんかおばあちゃんが、
左上になんか
おばあちゃんが、あ、そう、あれあれ、
リボンっていう会社の株式会社リボンさん、もうりょうさんが感謝してるっていう。
もう俺ね、ほんま人生変わったぐらい、もう
人生変わる。
俺
短切りのど飴で、
そう、もう鼻がね、もう詰まることがなくなって。
マジですか？
スイスイスイスイ
ってことは、だから痰で苦しんでるだけじゃなくて、鼻が通ってない人にもいいかもっていうことですか？
ちょっと分かれへんけどね、俺も鼻が詰まることもなくなってスースーしてるし、
うん、
もう痰はね、まあもちろんね、もうその初めての時のようなスッキリ感はないけど、やっぱ溜まってるような気持ちもないんで、
うん、
もう全然、だからそれで鼻も通って、もう俺なんていうのか、寝るときとかさ、
うん、
鼻で呼吸して寝る方がいいんかなっていう気持ちもあるんだけど、どうしても鼻で呼吸ができんから口開けて寝てたのが、うん、もう口閉めて鼻だけで寝れるようになってね、
うん、
もうスースー。だから近くの人とか、まあ一緒に働いてる人とかで花粉症の人とかおるけどね、うん、俺鼻でめちゃめちゃ息してるけどなという。いや、花粉症が治ったりはせへん、そんな。俺はその人の横で鼻でめちゃめちゃ、その人はもう鼻もう詰まってしゃあない状態やけど、
あ、苦しい、
うん、俺横で鼻スースーしながらおるみたいな。
俺には短切りのど飴があると。
いや、まあその、ね、短切りだから、俺短切りのど飴ね、ものすごい今もう俺毎日だから今舐めてる。
いや、だって今、僕、リボン社のね、うん、代表取締役の坪内さんの、こう、
はい、
メッセージを
知らんけど、
読んでるわけですけど、
はい、
いや、こう、皆さんお菓子を買ったり食べてるシーンを思い浮かべてみてくださいと。 そこにはきっと笑顔があるはずですって。お菓子には人々を癒し笑顔にする不思議な力があるのですって。で、うん、私たちはそのような素敵な価値のあるお菓子を通じてより多くの笑顔を想像するこそが使命だと考えてます。いや、りょうさんの笑顔を想像しましたよ、これ。
ああ、ほんまに。
完全に。
いや、俺、この短切りのダーメにはね、救われたね。マジ？あんなに本当俺、薬飲もうかと思ってたぐらいやったのに。もう今じゃ、もう鼻もスースー。だから上向いて寝とっても、喉が閉まるってことも全くなくなってね。ああ、太ったからじゃないんや、うん、単やったんや、みたいな感じで。
なるほど、苦しかったのは。
もう全然、もうだから寝るときもう口閉めて鼻で、うーんって息しながら、ふわーって寝れる。
まあ鼻で、まあ息できる方がね、なんかやっぱり、あ、口で息し、だとやっぱし喉もね、こう乾燥したり痛くなったり余計しますんで、うん、鼻でね、できる方が一番いいのはいいですけどね。
そうそうそう。あの鼻、あれ、なんか飲み始め、あ、舐め始めてから、うん、一切詰まってないからね。
マジっすか？
マジで。まあ俺マスク生活でそのまあずっと続けてて、いわば風邪なんかもひかんようになったんで、
うん、
もう全然もうスースーよ、スースー。これは俺の大の、まあもちろん効かん人、効かんっていうか関係ないやんっていう人もおるかもわからへんけど、俺はね、
いやそれがね、まあ Amazon レビューを僕見てるわけなんですけど、
あ、はいはい、
なんか正直まだ分かりませんって、ね、
ああマジで、
続けていければ効果を感じるかもしれないっていう人もいますし、あ、なんかこう痰が絡んだ時舐めたら痰が切れましたっていう人もいますし、うん、
ね、
まあなんかいろんな方がいますけど、うん、まあ涼さんはキュポーンと取れたと。
もう僕はね、電車乗ってる間ずっと舐めてるで。息はね、ずっと舐めてるわ。いや、僕はもうその、だから僕は一発目で本当にゴボって出て、うん、本当にいきなり、こう、ゴボって来たからね。えっていうぐらいゴボって外に出て、あってい
う。いや、でも、もうなんか薬飲もうか病院行こうかみたいな感じだったら、これはちょっとありがたいっていうか、あれですよね。
そうやね。
もう10個セット買うんちゃうんですか、りょうさん。
俺は10個セット買ったんちゃうかな。もうあと1個ぐらいしか残ってないけど。俺だから箱買いしたからね、パッと。
うん、いや、そんな強化あったら箱買いするでしょ、これね。
いや、だから分かってなかったからね、初めは。
え？分かってないのに箱買いしたんですか、あなた。
ああ、だって周りに売ってなかったからさ。
チャレンジャーやな。
いや、だから俺、喉飴はずっと舐める予定やったからさ。他ののど飴やったけど、今までは。それを、まあ、短期のど飴に変えて、ずっと舐めようかなっていう。
いや、もう。
冬の間ね。
一度短期のど飴を経験すると、他ののど飴には戻れんなっていう感じですよ。
もう戻られへんね、俺は。
うん、いや、でも、なんかこう、はい、5段階中 4.0 なんで、おおむね、みんな多分、短期にしたいなと思ってる人が買ってるはずなんで、
そうよね。
いいってことじゃないですか、これは。
まあ、ちょっと俺もどれがいいとかもう全く分からずにそれ買ったんやけど、うん、本当に出てきたやつを買っただけなんでね。うん、まあでも俺はその、初めての体験がすごすぎて、
うん、
もうそれ以来ちょっと離れられない状態なだけなんで。
うん、もうずっと。完全に聞いた時に、キョボーンってなんか喉飴が喉に挟まって、もうなんかやばい状態になったっていう話なんかなかったら、
結構、ね、
逆やったんですね。
粒は大きいよ、これ。どんどん、普通の雨よりも全然大きい。うん、
あ、
でも本当それペロペロで舐めてたら出てきて、ゴーボーって出てきたからね。た
ゴーボーって。
ほんまにゴーボーって出てきてね。俺マジでびっくりしたから。まあでも、はい、すごいおすすめ。俺の中で。
すっごいですね、この。
まあ、単に悩んでる人がね、もしいたらだけどね。俺はもう、すごいです。もう、それからもう、鼻すうすうやからね。
もう、昔ながらの短期にのダメ、リボン車の。
そうそう。俺はおすすめ。
もう鼻スースーになりたかったら。
鼻スースーだし、まあ喉もね、もうそんな絡んでくるということはもうないね。あることはあるけどね。痰がゼロっていうのはちょっとさすがにないけど。
あの、本社が愛知県みたいなんで、愛知県の方に足を向けて寝れないっていうね。
ああ、もう全然。全然寝れるけど、いや、
そんだけ、まあ、そんだけなんかこう悩んでたら、はい、本当にそれで解決するのはあり、なんかもう、
そう ね。
しかもそんな、も見たら1個でも170円とか、まあ、200円いかないぐらいなんで、そんな、ね、
全然全然
薬を考えたら普通ね、うん、もうそれで鼻スースーできるし、
そうそう、俺もう鼻スースーで本当に、
これでも喉飴がなくなるじゃないですか、口の中で、はい、しばらくスースーなんですか。
ええ
、りょうさん舐め続けてる、りょうさんは。
いや、違う違う違う。俺も今一日一個だけど。
え、一日一個で鼻でスースー、その、同僚の横でスースーできる感じなんですか。
あ、もう全然一日中スースーしてる。だからずーっとスースーしてるもん。鼻。ああ鼻スースーっていうのは、なんていうのかね、ハーブとかが効いてるじゃなくて、ただ鼻が、その、
通ってるでしょ。
そうそうそうそう。詰まってない。通ってるっていうだけやけど。
いや、だから、一日一個舐めてるだけで、前まで詰まってた鼻が、
そうそうそう。
スースー取ってるんやろ、でしょ？めちゃめちゃこの短切りのど飴と相性いいですね、りょうさん。
多分ね、俺この喉飴とめちゃめちゃあったんちゃうかな、ほんま。
これいや、もう、いっぱいもう、買っとかないとダメですよね。まあでも昔ながらやからずっとなくならないのかな、
わからへんけどね、その辺は。だから俺もうすぐ、うん、新しく注文する状態やな。
ああ。
そうそうそう。いや。素晴らしい。
すごいな。昔ながらの短期のお鍋。
一度お試しあれっていう。
完全に回し物みたいですけど。
そうそうそう。俺持ち歩いてるからね、いつでも言ってくれたらパッて渡す。
何なんかあの、大阪のおばちゃん的な。
そうそう。アメちゃんとないって言って。
うん。タン困ってたら、タン切れるでっつって
、ね、いやいやいや、これはおすすめですね。もう僕は毎日一粒舐めてるからね。
うん。
もうそれ以来鼻が詰まることもなく、
うん、
もう本当今でももうスースーやからね、鼻。ほんまに。
すごいな、うん。
これはすごいよ。
今回一番有益な情報やったんちゃうんですか。
あ、もう多分ね、他の話でもいいかな。はい、まあそんな感じですよ、僕は。はい。
いや、もう短期にのど飴してくれたらもう締めれますね、これでね。
短期にのど
飴。完全
におすすめです。
完全に。おすすめ。
それで終わってくれたら。
もうタイトルも短期にのど飴だけにしときましょうか。
一番最後にしか出てこない。
確かに、いつ始まんねん、おい。いやー、いいですね。やっぱ、だから、ゲームするのにも、やっぱし、スースーできてる方が。
もう全然、全然
違う。鼻もね。やっぱり快適じゃないですか。はい、ゲームするのにも。なんか鼻詰まってたり、痰が絡んでたりすると、ね、もう、ディミニティの翻訳が余計になんか、うわーってなるんですよ。
ああ、そうそう。多分腹立つ。うん、
泥沼にはまった時もクソってなる感じが、そうそうそう、もうスースーしてたら余裕があるから、もう
多分ね、うん、コントローラー投げることもないやろな、
なくニコニコしながら、
そうニコニコ、まあまあでもおすすめですわ、すごい俺の中ではすごいおすすめ。
いや、まさかリョウさんがその上向きでは寝るのがちょっと怖かったっていうのはちょっとびっくりしましたけどね。
あ、そうそうそう、マジで太ったせいかなと思って、しゃあないなと思ってたけど、今もう、スースーやから、もう。
その時って、横向いて寝るじゃないですか、まあ当然ね。
あ、そうや
ね。寝始め。死ぬ間に上向きとかなってないですか、その、寝てる間に。
分かれへんな、それは。
ああ。
うん。
まあ苦しかったら、勝手に横なってんのかな、また。
分かれへんな。
まあ良かったですよ、とにかく。
今はね、そうそうそう。だから上向いとっても何の不安もない。喉がこう閉まっちゃうんじゃないかとかいう不満もなく、うん、スースー状態で寝てるからね、うん、
スースー状態。だから本当にスースー状態ってなんかすごくもう幸せそうな顔で寝てるのを想像できますから
ね。鼻だけでこんだけで寝るわみたいな。
それやったらもう花粉症にも効くかもしれんからあげたらどうですか、その同僚さん
に。いやなんか逆に花粉症の人なんか鼻スースーしたらやばいんちゃうかなって気がせんでもないけど
そうかな。
ちょっと俺にはね、ちょっと俺花粉症じゃないんで、うん、幸い
な。ああ、そうなんですか。うん、いや、まあ僕は花粉症だとは思うんですけど、なんかこう全然このいける年といけない年があるみたいな感じなんで、なんか自分でも分かんないですね。なんかひどい時はもうすごいですけど、目もかゆいし、鼻も。もうくしゃみとかそんなもすごいみたいな、ね。
一遍短期で。
いや万能か。
すごい。何にでもおすすめみたいな。
何でもなんか風邪ひいたら短期でのだめ食べとくかみたいな。
いやまあまあね。
いやそれぐらいの感じがしますよね、りょうさんにとってね。
俺はもう毎日投げてるからね。
えこれその辺の、まあうん、まあ僕ら食べてる大阪の南の方ですけど。それでスーパーに売ってないですかこれは。
だから俺ちょっとね、まあ俺が行くところってまあ結構狭い範囲の話なんで、うん、俺の生活圏の話なんで、
そこには売ってない。
そこにはなかったんで、でまあ箱買いでいいかってなったんだけど、ね、おすすめです。
まあおすすめですね。
はい。
もう言い残したことないですか、たっきりのなんて。
ああいやまあまあ大丈夫です。
そうしました。締めさせていただきましょうか。
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします、今回のエンディング曲も笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます、あと YouTube の方でこちらの方で、楽曲やミュージックビデオが公開されています。あとオンラインショップのすずりでは笹山さん関連のデジタルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
大事なことはいつも伝わらずすずり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。